どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日3月12日は駄菓子の日らしいです。それで一番好きな駄菓子を言っていこうってことになったんですが、私めっちゃ好きなんですよね、駄菓子ね。一つって言われたら難しくて、だからもし無人島に行くなら、一人で無人島に行くならぐらいの決断で持ってくる。ビッグカツです。チキチキジョニー山井です。
うわー、私もビッグカツなんです。
これ打ち合わせなしやから、もうかぶり、もう打ち合わせしてないですからね、3人とも。も
う、これは
も
うビッグカツ。
いや、取られたとかじゃなくて、別に
取られたなんかご飯の代わりにもなるし、おやつにもなるし、あの日本シリーズの前のもうこれどうしても勝たなあかんねんっていう時に、あの皆さんいつもね、周りの方お菓子くれはるから何かと思って、もうまちまちでビッグカツ運んで買って
じゃあ玉ねぎ三太郎に書いても大丈夫ですよ。
あ、マジですか、お願いします。
石原さん豚麺かなと思ってたんで。
うわ、豚麺も候補にはありました。でももうやっぱり駄菓子いくつになって大人になったら食べへんから、今のうちに食べとこうって子供の時に、むさぼり食べてたのに、やっぱり大人になっても駄菓子やっぱ全般大好きなままです。チキチキジョニー石原です。
私が好きな駄菓子は、ミルクせんべいです。岩井まみです。お願いします。
わ、言いたかったみたいな。
いやいや、それもありましたよ。ただ、ミルクせんべいどうやって食べる？
どういうことですか？
もうそのまま食べる？
そのまま、なんか、私の家の近くの駄菓子は、お箸引いて、数字書いてて、その枚数でも作ってくれるから。
何を作ってくれるって、何を作ってくれるの？
ミルクせんべいを。
それ何塗るん？
ミルク。
な、練乳やろ？
練乳。これ。以外あんの？
いや、思うやろ、これ関西人やねんて。
そう、多分ね、大阪。
京都。大阪とか、だから奈良もやな、きっと。
あの、知らなかったです。何それって思った。
やねんて。他府県の人知らんねんて。
練乳はもういちごにかける以外、何も使い道ないもんやと思ってたから。
なあ、あのなあ、ミルクせんべい練乳出てるのめっちゃ美味しいね。なあ、めっちゃ美味しいね。
ほんで、あの、ミルクせんべいって、ミルク何にも入ってないのに、ミルクせんべいって書かれて売られてんのが、これなんや、うん、と思ってたけど、あの、食べさせてもらったらめちゃくちゃ美味しかった。
美味しい。噛み締める、じゅわー。
なあ、なあ、あの、ほんまに練乳は、あの、いちごより、あのミルクせんべいの方が合うと思う。
合うと思う。
もういちごっていちご単品でも美味しいやんか。
なら、と大阪が。
いや、そう、これほんまに、だから。
岡山に襲いかかってきて。だから、
県民省でもやってて。これが関東の方は、なんか、梅の酸っぱいやつ塗るんやって、ミルクせんべいに。
練乳。
やろう。だから、でも関東の人からしたら、甘いのそんなん塗るんや、みたいなやねんて。
知らん。この恩知らずが。そんな二人して、岡山県民をいじめて、あんたはほんまに。
いや、いじめてない。
千鳥さんに恩知らずか、あんたは。
いやいや、それは、まあ、ありがたい、ありがたい、
ありがたい。ありがたい、ね、あんな優しい。
ミルクせんべいに、岡山の人はきび団子挟むの。
挟まへんわ、恩知らずが。
あれをきびせんべいって呼んでるの、もしかして。
呼んでへんわ。
甘みは、練乳とか。
団子は団子じゃ。
甘みは全部きび団子から取るんじゃない。
取れへんわ。
赤みは。
いっぱいあるわ、あんこもあるわ。あずきいっぱい取れんねん、北部の方で。それをこう、船で高瀬船いう船にな乗せてな、小豆を南部に運んで、おんでもお饅頭にしはんねん。
朝ドラでも
おかず。おんで饅頭とかいっぱいを、高瀬船、羊羹もあるし、美味しいのいっぱいあんねん、おん知らずが。
甘みの話、駄菓子の日ということで。まあでもさっきそのね、そうそう、相席食堂の話もね、後ろにしようと思ったけど、さっきこう大事なことを言わなダメなんですよ。石原さん。
なんかあった？
お知らせや、もう。まずパイセンがやってくれてんねん。
いや、ほんまにそうですね。ね、月曜日から木曜日までこのマーブル。
うん、はい。でも、ちゃうねん、こそやねん。全体って言ってもらうと、もう、また明日は明日でさ、ちゃんと挨拶がきっとさ。
でも、月曜日で言う、なんかマーブル終わります言うてまわったんでしょ言うてまわったんでしょもう自分とこの曜日だけでよかった。まあまあまあ、でも申し訳ない。
いやいや、それは申し訳ない。ね、一番つらなんていうの、大事な役をさ。
月曜日やから、そうね、どっちするかって多分悩まはったと思うねん。あの、
しかもだからエンディングにやろう月曜日やから、しょっぱなやから。
うん。
言うたら今週のその月曜日からなんかもう言っていいですよみたいな解禁っていうあれやねんけど。うん、
はい、まあ、マーブルになる前からね、まあ、チキチキエンド、波乗りジョニーからスタートして、
はい、そうですね、この枠は。
ね、で、まあ、エンドちゃん、お休みの間は岩井ちゃんがもう言うたらもう代打の女神様で、
はい、
もう二度も入っていただいて、
はい、
続けてまいりました。このマーブル水曜日でございますが、はい、3月をもちまして、一旦終了ということになりました。
はい、
本当に皆様お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
本当に。
ねえ、うん。だから今日は今井さんもやるぞっていう格好でね。やるぞっていう。
虹色思ったわ。
やるぞっていう服装で来てます、皆さん。
はい。かわいいな、思う組み合わせがこうやって。
サメ柄のシャツに、虎の描いた上着。
いや、もうちょっとお前な、私もな、ガチャガチャうるさいなと思って。
強い動物と強い動物。
ちゃ
サメ柄のシャツに。
組み合わせがかわいいかな。
虎の上着。
そうやな。
二つとも牙出てます
。いや、そうやで、そうやで、そうやで。
でもそんなね、こう、うわーっていう気持ちはなく、
たまたま
本当にもう KBS さんにはね。
あなたも天下大変
だ
な。
そうですね。
昨日さ、相撲行くっていうのは聞いてたけど、相撲観戦行くねって言ったけど、はい、そのスカジャン交代
スカジャン買いまして。いや、これもしゃあない。
大阪場所見に行って。
大阪場所見に行って、なんか廊下歩いてたら、あの、呼び出しの、あの、茂雄さんっていう、もう言ったらもうものすごい上の、
呼び出
したんだけど、ものすごく気さくやね。
声の
ほんで、おぉつって、起きてたつって、ええー、の見つけたで。ちょっと来て
あ、茂雄さんに勧められた。
茂雄さんに、ちょっと来てつって言われて、で、つって、滋賀の方やから、もうめちゃめちゃ普段はもう関西弁で、うん、ちょっと来てつって。ほんで、何ですかって言ったら、これすごないって言って、
うん、
このスカジャン飾ったって売店に。自分やったら買うやろって言われて。
もうほんまに、あれやな、紺に白のザースカジャンで、うん、ほんで、左胸に天下太平っていう、
あの、そう、あの軍配が柄が。
行司さんのな。
右がちょっと大相撲っていうのをこう、まるでね。で、後ろが、
こ、
あ
の、両方。
あ、これかっこいいよな。
かっこいい。
うん、で、これ内側もこれリバーシブルで。
リバーシブルなんや。
カラフル。
そうなんですよ。上り旗といろんなこう番付っていうか、大関、小
杉、
横綱とかいろいろ書かれてる。
ほんまに中谷のお茶漬けいっぱいみたいな感じやな。
本当にもう素晴らしい。で、これリバーシブルやし。ほんで、買いますわって、マジで買うのみたいな。こうおもろいやろみたいな感じで言ってくれはったみたいで。私ね、もう、上着探してたんです。もう、あの、相撲グッズ出してくれへんかなと思って。石原さんって
ちょうどいい羽織も少ない
んだ。そう、そうなんですよ。
季節柄。
季節柄の、まあ、あんま羽織も持ってない
よ。ちょうど、だからもう今年もずーっと探してて、服屋さんと探してて、これっちゅうのなかって、これでしたわーって言って、
うん、
やったやったーってめっちゃ、もう、うわー、かわいいって言ったら、え、そこまで、こんなの思わなかったんです
か。どっちかっていうと、あの、外国人の人が喜んで買いそうな。
いや、でも可愛いんですよ、
これ。なかなかな。
これ、私、確認はしてないんですけど、あの、イベント会社で、あの、よく、相撲の巡業もされてる、100点、株式会社100点。
100点さんのなんや。
さんっていう、あの、イベント会社があるんですけども、そこ、すっごいいつも可愛い、あの、相撲グッズデザインされてて、これ多分100点さんですよねって言ったら、茂雄さんも100点さんやと思うわって言って、ものすごく可愛い。ありがとうございます。
スカジャンデビュー、あ、衣装では一回あんのか。スカジャンデビューではないんか。一回持ってたね、なんか
ピンクのね、スカジャン。ちょっと小さかったから。
いいですね、40代最後にスカジャンを。
スカジャン買いました。
結構似合うよな、
別に。
あ、そうそう、おしゃれおしゃれ。
入らんかった、どう
しよう。ずっとなんかオリックスのなんかもう上着着てたもんな。
あれがね、もう、あの、暖かい、寒い時は暖かく。そうでもない時はもう、蒸れず、ちょうどいいから。
やっぱスポーツウェアは機能性が抜群ですね。
そう、せえねんけど、こう、街でなかなか、な、ある
も
ん。だからほんまに、それでキャップかぶって、そうや、スカウトのおじさんみたいな、ずっと。それで宮崎キャンプとか行ってたら、スカウトのおじさんみたいなと思って。
いや、スカウトさんもっとちゃんとした格好してあるから
。なんかイメージね、イメージ。
いや、イメージ、イメージな。
うん、まあ、っていうのを置いときまして。
置いときまして。そうそう脱線しすぎやろ大事な話
しとんねん。大事な話やった。そうやね。
大事な話をしとんねん。
まあ、だから、解禁があれやっていうので、ほんで、これがちょっと、先週、だから、
そうなんですよ。妙で。あの、グルメタクシーの岩間さん、にはもうお話ししてて、でも岩間さんすいません。はい、
先月
まだ解禁前なんで。
先月にね、まず言わせてもらってて。
もう何
これが、岩間さんが、ほんまやったら第3週やねやんか。
そう、そう、そう。岩間さんが悪いみたいにいいな。いや、岩間さん今月本当はね、忙しくて。
だから桜の季節にもなるし。
そう、実は出演難しいってなってたんですよ。
うん、
で、もう、いや、もう、それやったらもう、もう、なんとかしてどっか開けて、あの、来させてもらいますって言って先週ね。
だから第1週目に、だから、第3週目がいつものレギュラーに来てもらうときが忙しいからって言って1週目。うん、ただ、先週やとまだ、一応マーブルが。
もう言えないから。
言えないから。うん、ほんで、ほんまは岩間さんがこのマーブルでやってもらうグルメタクシーの。
美味しい。
京都、ちゃんと覚えないな。
なんか、ね、京都グルメタクシーの。美味しい京都ナビ。
うん。
ですよ。
美味しい京都鍋っていうの、はいはい、そのコーナーが最後やから、ほんま最後でって言って、言うのをちゃんと言いたかったんやけど、
言えなくて、ね。
これが岩間さん出していいなと思って、うん、なんで、なんでこの3月に限って一週目な来週解禁やから。
ほんまやったらもう、うん、あの、出演はお休みの、はずやったからね。それでももう無理して忙しい中来ていただいて。そうなんか、まあ、本の告知もあったというのもあったかもしれないですけど。
小説ね、そうそう
そう。はい、メール来ております。トンチキさんです。京都グルメタクシーの岩間さんが登場する小説。京都祇園、桃吉庵の甘辛帳、一巻読み始めました。
お、
図書館にあったので借りました。まだ少ししか読んでませんが、面白い！京都に流れる時間がすごく心に来ます。京都にいるような感じになっちゃいます。あの、私はシリーズものは時系列読みたいタイプなので、岩間さん登場までは遠い道のりだけど、でも読みやすくて案外すぐかもしれません。
最終回からね。
といただいています。だから、あの、この京都祇園桃吉庵生から町の最新号に、うん、最新刊に岩間さんが、もう実名で登場されてますので、ね、皆さんぜひでございます。で、いろんな話をね、うん、普段通りにしていただいて。
いや、でもやっぱり、なんか、岩間さんは、うん、あ、言ってはいけないけど、最後なんだっていうのは、やっぱひしひしちょっと感じられて。
うん。
あの、はじめ、京都グルメタクシーのっていうなんか怒鳴りあるやんか。
うん。
あそこちょっと農風に。で、ちょいちょい匂わしてんなと思って。
匂わすよね。
僕最後ですよ。皆さんまだ知らないでしょうけど。言わせながら。ほんで、うちらもさ、なんか、最後、一応最後やから、うん、あの、花束をな、みんなからこう、最後に、って、やって、ただ、やっぱ SNS には、岩間さんいつも、こう、で、うん、このちょっと花束だけは、まだ来週になったらいいんですけど、って言って、あ、ですよね。まだ、分かってますよ、僕。そうね。これ、乗っちゃいけないんですよね。どっか秘密をなんか自分は知ってるっていうのは楽しそうやけど、でも嬉しいですって言って、ちょうどあの、家帰る、あれ、そのままタクシー乗ったら花束悪いかなって話しててんけど、うん、そのままちょうど家帰る予定やったんで、
って嬉しいですって喜んでくれはってね、うん、もう岩間さんとも長付き合いになりましたから、
そうなんですよ、ね。
本当に、もうこれからもまた、あの、よろしくお願いしますですし、ちょっとね、もうずっと考えてるのが、
うん、
あの、岩間さんに本当にもう、タクシー、まあお金もちろん払って、うん、あの、私たちが、もう、案内してもらうのをちょっと動画なんかで撮らせてもらったりも、うん、これからもしたいなと思ってますし、
はい、
なので岩間さんともこれから私たちね、うん、あの、仲良くさせていただこうと思ってますし、
あ、それね、本当に。
まあ、マリ先生ももちろんでございますが。
はい。ただ私たちもだからいろいろ、だって、なんか、もうずっと2月ぐらいからだからずっとそれ知ってて、
はい、
あーって言うと、ちょっとだけやっぱなんか噛み締めるようにはなりました。この京都に来る。なんか
それにしちゃ軽い放送やったんじゃない
でもそうやね、でも、私たちが勝手にさ、寂しがってさ、
そうそうそう、
この空間がなくなるのが寂しくて、うん、でもみんなと別にさ、なんていうかな、一緒の別れでもないし。
うん、そうなんですよ。
う
ん、
そうそう、
ね。で、ごめんなさい、はい、今、ハッシュタグマスイ見てたら、やっぱ皆さん、って。で、私が一旦終わりますって言っちゃったから、
うん、
ごめんなさい、はい、はっきり言います。終わります。
はい。
ごめんなさい、これ一旦って言ってしまったのって、もう、まあ、終わっても、またね、うん、何年か後に、また、うん、私はもう KBS さんとは別に、縁切れるつもりもないですし。
ここからやっぱさ、うちらラジオをさ、もう初二人でちゃんとやらせてもらったもここやし、うん、もうラジオのことを結構、ブスはラジオでバレませんっていうのから始めた。
時代感じるよね。そのタイトルが通るんだから。
まだまだそれがいける世の中ではありたいんやけども。うん、ほんで、初めて言ったら、サタデーミーティングっていうので、初めて言ったら、芸人になって、チキチキ上に行ってのが、初めてレギュラーを持たせてもらったもん、ここ KBS さん。
森脇健児さんのサタデーミーティングっていうので、うん、もうラジオ
から
の
リ、うん、
レポートで、
うん、
三条大橋、みんみん前ですって言って、レポートさせてもらって、うん、そこがもう言うたら、まあ、スタートやから、
うん、
もう今までも、卒業しては、また何かで戻ってきて、卒業しては、また何かで戻ってきてって、もうこの仕事ってもう、それの繰り返しやから、うん、またこれからもね、お世話になりますし、なんやったら、特番、待ってますよっていうのを、スタッフさんにも。そう
そ
う
そ
う。
だから私たちの感じでは、ちょっと旅に出ると。
そうですね。
はい。で、またいろいろ経験して、大きくなって帰ってきますよっていう気持ちでやろうと思って。
そうなんですよ。これはでも、はい、私たちの、これは、希望で、
うん、
もう、こんな気持ちで卒業するから、一旦って言っちゃったんやけど、もうこれ、変にね、じゃあなんか別の枠で、 同じメンバーで番組名変えてまた始まるんじゃないっていう、なんか変な、すぐ4月から始まるんじゃないっていう、変な期待をね、持たせてしまって申し訳ないです。終わります。これはもうはっきりと言うとかんとね、これはもうけじめでもありますから。はい。ただもう皆さんにこうしてね、悲しいとか寂しいとか言うていただける、うん、もううちにこういう卒業を迎えられたのっていうのはすごく幸せなことですし、嬉しいですし、うん、ハッシュタグマースイ嬉しいです。どんどん、どんどん寂しい言うて。
いや、それ危ないで。そりゃそうや。いや、やっと終わるかみたいな。そんな人おらんて。そんな人わざわざつぶやく人おらんて。それはわざわざ。
思えばね、言うたら最初は結構ね、はい、もう何言葉汚いとか、いっぱいクレームいただいたんですよ。
まずほんで声がね。
うん。もうちょっとガチャガチャうるさいとかっていっぱいいただいて。
それお昼になってからかな。うん。うん、深夜の時はね、そんなにあ
れ。それ、もう、もうこれすぐ終わるわと思って。こんなに嫌われたら、すぐ終わると思ったら、いやでもほんまに。
あれとすぐ被害者。
いや、これはあかんやろ。もう終わらせられるやろと思ったら、その時村上優子さんが、はい、ラジオこう、いろいろやってはって、うん、もう、想定内ですって言ってくれはって。
かっこいいな。
そう
ですよ
ね。そう、かっこいい。
でもそこから、やっぱり、なんか、
まあ、まずほんまに女性3人だけ、まあ言ったらパーソナリティが女性3人、女性だけっていうのもなんか、珍しかったらしくて、うんうんうん、
多分な、ないみたいです、言うたら。
今もそんな、
ね、う
ん、
今はまあ、多分。
多くはないですね。
なんかな、うん、
それでラジオマニアさんにもね、特集していただいたり、うん、まあ、あれはしたし、何
梅田編集長が遠藤さんを気に入っただけの話で。あれはもう、
えのちゃん、
ありがたい、ありがたい。
なんでもええやん、
お前。小技目ですよ、私は。
大丈夫
ですよ、小技目ですよ、
それ
は。
それでサメの服着てんねやろ。
そうですよ。そうですよ、小技目の意味を込めてね。虎の意を狩る小判ザメですよ。という意味を込めて服着てます。
もういろんな方とも出会えたし、
はい、
な
んかそうなんです。
もうまあもう多分最終回にまたこんなような話もすると思うんで。
だってまだね、まだ終わりじゃないから、
うん、
今日で。
そうなんですよ。なので、うん、皆さんに感謝、まあいつも通り、感謝の気持ちと、はい、まあちょっと寂しいなという思いもありますけども、うん、もう最後の最後まで、いつも通りの放送でいきたいなと思っておりますので。
うんうん、それはもう、石原さんのね、言う、何の役にも立たへんけど。
そう、何の役にも立たへん、うん、ラジオ。
とりあえずなんかをシェアしていこうっていう。
はい。みんなで、何でもシェアすれば、いいことも悪いことも、何でもシェアすればいいんじゃないですかという精神で、最後までやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。あ、相席食堂の話でけんかった。ただ飲んどっただけやないが、まさ
か。いや、もうそれは本当にそうです。ちょっとね、まだ見てはらん方、まだ TVer で多分見逃し配信あるんで、見てほしいんですけど、はい、まあ、吉本対松竹みたいな駅伝方式でやらせてもらって、ほんまに、うん、オンエア見るまで怖かった。
いやでも、これが、ハッピちゃんと、うん、ハッピちゃんからの助けを、岩見さんが受けて、はい、
ね、なんで芸歴順でね、うん、で、通る賞、
坂井通る賞。渡していくっていう、これ、まあまあ。
ね、全く吉本さんともまず別日やったし、
へー。
ほんで、誰のロケも、だから、なんていうかな、もう都合上、マネージャーもついていってないね、おのおの。ハッピちゃんが行ってる時は、うん、もうハッピちゃんとスタッフさん。カメラクルーだけ。
あ、そうなんですね。
ほんで、帰ってきた時にだけ、何々でしたとか、こんな
店。お店で、うん、みんなで。
うん、
そういう。
とにかく、トール師匠が、硬いものが食べられないから、硬い、柔らかいものがありそうなお店は、残しといて、って言って、まあ、どこに行こうか分からへんからさ。
ただ、一応、店かぶりだけは、もう、駅伝やから、うん、店かぶりだけはあれやから、って言って、うん、おのおの行った店をちょっとバトンタッチするときに、こう言って、うん、で、トール師匠のお願いが、硬いもんだけは僕は勘弁してくれって。だから柔らかいもんを残しといてなって。
歯が
動くから。歯が動くから。歯が動くから。あそこ、八千人ってたこ焼き屋あるから、たこ焼き屋があれっすかねって言ったら、トール師匠に残しといたらいい感じっすかね、たこ焼き屋を避けたらいい感じっすかねって言ってたら、タコが硬い。
あそこが硬い。もうだいぶやな。
もうだいぶやな。なんやろうなーつって。ほんで、もう、おでん、だから、ああ、どうやろうなと思ったけど、立ち飲み屋やったから、私が行かせてもらったら結局おでんやねんけど、立ち飲み屋やから、師匠がずっと立ちっぱなしはしんどいやろなと思って、ほんで、
いかん。
そうね、お酒飲めんのが私だけやったから、そのチーム内が。
ああ。
そうやね、私がちょっともうお酒、いろいろ
日本酒。いろんな制約がある。そっか、ハッピちゃんはまだ10代やから。
そう、未成年やから飲まれへん
し。めっちゃおもろかったけど、ハッピちゃん。
そうやろ、ハッピちゃん偉いで。
すごってなり
ました。まずさ、 まず、結構、なんか、その前にも吉本さんのロケは終わってて、うん、その、なんか、二日後ぐらいに松竹やって、で、結構小道具をみんな用意されてましたよ、つって。吉本チームは。
なんか、ほんま高いですね、なんか。
そうそうそう。煽ってくね、煽ってくね。だから、あんな、あんな言わんねん、二人とも。あの、トール賞も、ハピちゃんも、なんか、ハピちゃんも、吉本工業、何ですかその事務所、そんな事務所あるんですかみたいな。なんか、もうついちゃいてるから。なんか、戦いですと、やたらに言われて。
言うたら、もう、そういう、面白おかし
くない。トール賞もオンエアされてて、いや、松竹が負けるわけないですよね、みたいな。
言えよ、
煽りのスイッチ入ってもてるから。
仲がいいのでやりましょうって言って。
いや、これはほんまにうちは、ピラミッド良さが。
ピラミッド作ってやろ、3人で。それもオンエアになってないけど。ハピちゃん提案
で、仲がいい象徴ってピラミッド作ることだと思うんで、ピラミッドやりましょうって言われて、とりあえず、トルシはピラミッドってやって、ああ、いやもうそらさ、ハピちゃんが言い出してくれてんねんから、うん、ハピちゃん一人だけ小道具さ、我が松竹芸能では小道具いっぱい持ってきて用意してて。うん、で、うちで、私とトールショーは丸腰やんか。ほなもうハピちゃんがそらいろいろ考えてきてくれたら、ハピちゃんのことは全部聞こうって言って。ほんで、だピラミッド作ろうって言って。とりあえず。
組体操みたいなやつ。
うん、組体操のな。誰が
上と思って、私聞いた時に。
うん。そうやね。それなった時に、ハッピーちゃんが、でも、私と女岩見さんが下ですかねって、トール師匠に乗ってもらって、って言って、いや、そんなな。女の子の、やっぱりそれには僕は乗れない。
どっちも女。どっちも女。何が炎上するか分からへんわ、それ。
まあ、岩見は大丈夫や。下に行ってもな。それ、下、トールショーに踏まれてもさ。でも多分いろいろ考える時代やな。
そうだ
ね。まだトールショーは女子高生や思てはるから。
ああ、そうか。
ハピちゃんも卒業したけど、まだ女子高生やから、そんな言うたら孫ぐらいの子に、の背中に乗るわけにいかんわって、なんぼそうで。
なんぼ病弱キャラで。ほな、一歩も動いてねえわって言ってるけども。
やっぱ、なあ、そんな、女の子が二人作ってる上に、よいしょ、よいしょって乗るわけにいかんわ。僕もそれはいいわ、いいわって。さあけど、師匠を踏むんか、と思って。で、まあ、もう絶対言うよ、したやん。もうその関係性
と。
ほな、ハッピーちゃん、ほな、ハッピーちゃん、ハッピーちゃん、ほな、靴脱ぎますね、って言って、
当たり前や。
えらいで、でも。聞き感があったら聞き感で、それ。
そうなんです、靴脱ぎます。靴脱ぎますね。
ハッピーちゃん、全体重を岩見にかけろ、つって。どうしよう、細いから。
そうやな。
なんかあったら、まあ。背中の大きさ全然違うってなってやんか。ハピちゃんがその前に。ほんでまあ、だから結局やったけど、ほんでカット。あの部分いらんかったやろな。多分頑張るぞー、ウェーイって言うてんのはあるんやけど。
いや、でもすごい、もうトール師匠がやっぱりもう懐広いから。
いや、広い。ほんで、僕考えてきたよ。やっぱ仲の良さやか、こう普段ほんまに仲いいから、もっと仲の良さをアピールするために、じゃあ、ハッピーちゃんはハッピーちゃんって呼ぶな、って言って、トルショーが。ほんで、マリちゃんって呼ぶな、って初めて。初めて二十何年仲良くしてもらってるけど、イワミちゃんとかじゃないんやと。
急に
マリちゃん、ほんで、トールちゃんって呼んでな。ああ、なるほど。ハッピーちゃんも、ハッピーちゃんを下の名前と取り合ったんやと。ハッピーちゃん、マリちゃん、トールちゃん、で行こうな、って
。ほんまに懐広い。ほんでまた、千鳥さんも、もうほんま優しいし、おもろいし。
いや、そう、勉強になった。ほんまな。
けど、岩見さんが行った、その、おでん屋さん、立ち飲み屋さんの、におった人が、団地階段チャレンジの人やって、すごい確率やで。
そうやね、そうやね。ほんで、ようよう聞いたら、もう一人のその見てくれてた子が団地やねんって。
ああ。
そうやね。カメラ回ってないところで聞いてて、いろいろ喋ってて、そうね。男の子の一人が、
めちゃめちゃええ子。
団地なんですよ。
もうみんな全員岩見さんが、と相席してくれた人が。
うん、ほんまに。
ほんま、もう菓子折りぐらい持ってかなかったね、あの4人に。ほんまに何にももう、ただ、楽しく飲んでただけや
った。いや、マジで、マジで。ほんまに。そうやね。で、結構飲んだんよ。まず、紹介部位で、相席する前に、紹介部位で、岩見さん、やっぱビール飲んできましょう、って。飲んでる部位で、つって。それで、ちょっとほんまに3杯ぐらい飲ましてもらって。
いや、結構飲むな。結構飲むな。
そうです、そうです。あ、もうないですかつって。
いやいや、早いな。
もうグラス空いちゃった、つって。そうです。
いや、グラス空いちゃったやないよ。
ほんで、そっから日本酒入れたから、そうやね。楽しかった。ただただ楽しかった。そうやね。ただ。
ほんまにいい方、あれも、それも言うたらね、もうそんな、ほんで、もう、 岩見さんが回すっていうより、横のあの、男の人が回してくれてたね。
そう見えるやろ、そう見えるやろ、そうなってるわけやん。ちゃんと、一応やりましたよ、裏回しは、それは。
ほんまにええ方と出会えて、ほんまもう。
何やと思って、ほんまにオンエアでして、ほんまにちょっと私の方、私がタイプやなって思う人が多分触ってくれてんのやろなっていうのは分かってやんか。
ほんまに知らなかったやだから。
うん。ほんまに、美容師。美容師らしいんやか、あの二人の女の子は。うん、で、専門学校の時の、なんかお友達で、ほんまにいい子らやって、この子らも。で、三人で、ちょっと、この三人の女子の中で選んでください。二人の男子は選んでくださいって言って、私たち本当に目つぶってて、一人触ってくれた。ほんで、多分感じ的に、あ、私がいいと思ってる独身の方や、と思って。
そっちがめっちゃ気やってんで、だから。
そうそう、同じ団地、そっち。
車でめっちゃ走っててんやろ。
僕は車でね、いろいろ行くの。前の彼女と別れた、なんか、理由なんかが、なんか、その、旅が好きで、いろいろ車行ってて、うんうん、こいつすごいですよ、やばいですよ、って。車でね、自家用車でね、うん、地球一周分ぐらい走らしてるんですよ、って。と思って。え、何万キロって言ったら10万キロぐらい、すごいでしょ、って。
いや、すごいって言わない。
いや、下手くそやった。
平やないから。
私36万キロなんですよ。そう、めっちゃいい気投稿して、そうそう。
いや、若いのに、そう、10万キロ。
で、それを自分の意思で触ってくれてると思ってたら、オンエア見てないんや、と思って。隣の、だから、隣の兄ちゃん、隣の兄ちゃんがおちょけてやってるんや。あれはショックやった、何より、ほんまに。なんや、と思って。本気で嬉しかったのに。
ものすごい、楽しそうに飲んでて、あんな楽しそうに飲むんやな、と思って。
本当に楽しかったです。
ほんまに、そういう話
でした。あ、はい。ね、もしよかったら見てください。
まあ、いろんなね、また裏話も、教えてほしいなと思って、私も昨日見たとこやから。
うんうん。
その、ピラミッドの話は朝、合流して聞きましたから。
そうなんや。
何そのおもろいピラミッドの話。
いや、それ、でも、アピちゃんが言い出してくれたから、それは、な、うちの小食芸能は、若手の子の意見を一番に聞くから、そう。
ということで、はい、今日も、普段通り。普段通り、はい、普段通りって言うから。ほんまやな。力入るわ。
でもあれでしょ、一応、そらエンディングは綺麗に、もう、やっぱり。
そらさ、もう、ね、エンディングチャレンジみたいなこともやめます
よ、はい。言うたら、マーブルメンバーで一番、一応、なんか長くやらせてもらってるからな。
ほんまやで。
お前もそうや、そうや、チキチキ上に、が、そうですよ。
未だに間違う。終わる時間間違う。
そう。ちゃんとしっかりな。
ちゃんとしっかり。うん、58分58秒。
時報と混じる時があるから。
時報は59分。
そうそう。
11時59分45秒。
49秒。
うん、49。
時報が来るのは。
で、13時58分58秒がエンディング。
もう全部
当たる。大丈夫、チャンスは3回あるから大丈夫、大丈夫。
ちゃんと綺麗に、はい。ほんまに、もう綺麗にやりますからね。はい、そこだけはしっかりと、締めるとこ締めて。
はい、ということでね、今週もこんな紹介していきましょう。はい。
もう日本アカデミー賞ノミネートされたな。楽しみやわ。
ねえ。でも石原さんってそんなに映画詳しかったでしたっけ？
いや、めちゃめちゃチェックしてるよ。
ほんま映画館行ってるとかあんま聞けへんで。
優秀作品賞にはノミネート落ち込もされてないんやけど、あれおもろかったんやけどな。
何何？
タイトル、人の結婚何がめでたい。
いや、違う違う。90歳何がめでたいやって。やろう、それ。めちゃくちゃ話題の映画、確かにノミネートされてないけど、ちゃんと見てる？
見てるよ。
全然ちゃうやん。だってタイトル間違えてるやん。自分の気持ち言うて持てるやん。
あれ？
優秀作品賞のノミネートは、うんうん、キングダム、うん、夜明けのすべて、サムライタイムスリッパー、ラストスマイル、
ラストマイルやで、これ。
ラストマイル、うん、正体の5作品なんですけど、全部見たんですか？
見た見た、岩井ちゃん見てるの、ラストスマイルって。
いやいやいや。
自分やん、それ、ひまわりのような笑顔。自分の笑顔やん、まあ、それ。
ラストではないけどな。
ラストではない。ラストまで、スマイル頼むだよ。
ただ、石原ちゃん怪しいで。
何？
ほな、石原ちゃんほんまにラストマイル見たん？
あ、見たよ、当たり前や。よかったで。いろんなマイルの使い方してな。最後どう使おうか、ここが気になるわけよ、これ。
飛行機のマイル溜まって、それどうするかじゃないで。
え？
なんかショッピングモールの話やね。
え？
見てろ、ほんまに。
見てるよ。
全然話合ってないで。
ほな、記憶が、記憶が。
サムライタイムスリッパーは見た？
ああ、見た見た見た。これな、現代で言うたら、岩見さんみたいなことや。
う
ん、
どういうこと、どういうこと？
オールタイム サンダル。岩見オールタイムサンダル。
いや、違う、金、ね、金やで、うん。オールタイム。靴ぐらいの値段する金やから、ただのサンダルちゃうから、ほんで、いつもちゃうから、た
まには。どんな戦の時も、スリッパで現れる侍の話
やろ。いや、違うわ。これスリッパちゃうね。侍が現代にタイムスリップしてくる話やで。
そう。
全然見てへんやん。
そういうシーンもあったな。
え、正体は？
いらっしゃい、ワイちゃん。よかったら、うちのホームパーティー来て。
いや、違うて。
え、
何々招待するの、招待ちゃうで。正しい体の、あの、お前の招待はなれれれの招待や。
アカデミー賞楽しみやわ。
全然見てへんのに。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
今回私主演女優賞にノミネートされてますんで。
いや、違うわ、それ。石原さとみさんや。
石原さとみさんの正体は私なんです。
全然違うわ。
今すぐ言いたい3月弥生の言いたい祭りスペシャル。
さあ、今日は今すぐ言いたい3月弥生の言いたい祭りスペシャルと題しまして、もう全時間帯ね、ドーンとお送りしていきます。皆さんの言いたいことお待ちしています。3月は出会いと別れの季節。出会いと別れを繰り返して人は大人になります。そんな大切なことを教えてくれたのはリスナーさんでした。3年B 組
岩見先生
わー途中で気づいたやろ。
一応伴奏聞いてるんやと思ったら違う、じわじわじわじわ来てしまいました。すいません。
私本当に金八先生に憧れてドラマ見て全部のシリーズ見て憧れてね、学校の先生になりたいと思ってた人間ですから。
大学もね、教育大学
入って。はい、教育大学入って。まあそこでね、石原さんと出会って漫才師の道を歩むようになったんですが。
一応聞いてる
んだなと思って。笹谷さん、ごめんなさい。笹谷さんが作ってくれたこの作品で、皆さんにも岩見先生なんて呼んでいただいたのに。すいません。ということでね、あなたが今言いたいことをメール、ファックスでどしどし送ってください。メッセージをいただいた方の中から抽選で番組オリジナルコットンバッグを今日はなんと2名様にプレゼントします。みんな大丈夫かっていう声ありましたよ。2名様にコットンバッグ。
はい。
もう、毎週数数えてった。
はい。それがもうやっぱちょっとこの、ね、終了するってなったから、大丈夫ってなってる。大きな声で大丈夫ですってなってたんですよ。大丈夫です。
ね、ということで、はい、このコットンバッグ、貴重でございますので、はい、ぜひぜひ、皆さんたくさんメールをお寄せいただきたいと思います。すごい数ね、いただいてありがとうございます。じゃあもう行きましょうか、早速。
行きましょう。いただきます。
はい。愛犬のおやつで晩酌さんです。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先週のメッセージテーマ応援で、娘にエールを送ってくださってありがとうございました。うんうん、晩酌娘、当日は落ち着いて、落ち着いて試験に挑めたようで、やりきった顔でしっかり晩ご飯を食べていましたということで、なんかそのエールが役に立ったかわかりませんけれども、とにかくやりきったということで。
た、だそのお父さんの気持ちな。いいよな。父の愛がさ。
そうやな。
うん。うん、なかなか、ラジオにさ、娘がこうなんで、つって応援したってことで、こう、ほんま、すごいなと思って。
ねえ、もうこれ娘さんが知ってるかどうかしら、もう勝手にやめ、もうよう、よう思ってんねん。
何よ、晩酌娘って。
もう勝手にもうやめてっていう、あの、方もたくさんいらっしゃるんやろなと思いながらいつも読んでますよ。
自分のお父さんのラジオネームが、愛犬のおやつで晩酌。
ほんで、晩酌娘さんって呼ばれて。中には言うたらもう結構、あの、こう、ほんまの名前で何々ちゃんって言うてくださいねって言って、ほ、うんで、ね、聞かせましたって言われるけど、もうやめてって言うてる人もおるやろなと思いながら。うんうんうん、でもね、あの、ありがとうございます。
さあ、トワイライトムーンさんですよ。
あ、トワイライトムーンさん、
これかっこいいな、うん。うちのお父さんのラジオでもトワイライトムーン。
でも、あの、無視しはったで、一回。
そう、石原さんが病院でおったらそのラジオでも読んだあかんのよ。
どなたですか？
結構混み合ってたね。
エレベーターの前に立ってはって、トワイライトムーンさん
師匠の名を祝いって、
みたいな。私です、チキチキジョニーです。
パーソナリティがもうちょっと。 全然ラジオのこと知らん人なんやね。みんなな、何かいろいろあってお見舞いとか来た人やへんか、あれ。
どなたですかっていう顔しちゃった時に、勉強になりました。大きい声で、外で関係ないところでラジオネームを避けてはいけない。
病院だよね。トイライトブルースは私ですやん。チキチキジョニーですやん。もうわけわからん会話やから。みんなどう見ても、日本人のおじさんとおばさんが。で、トワイライトブルースさんもね、長年さや聞いてくれてあって、ね、言いたいことがあるそうです。板祭り。先日、米がなくなったので、近所のスーパーに買いに行ったら、なんと、4000円、税抜き。4000台の、米しかなく、中には5000円、かっこ税抜き。絶対かっこ税抜き書いてくれて、ね、税抜き。近い、5000円近い米もあり、あぜんとしました。でも、買わなければならないので、銘柄は無視して、一番安いお米を買って帰りました。この高値、まだまだ続くのかな。安心します。本当に言いたいこと送ってくれました。
ほんまそう。いや、ほんまでも。
いや、これ多いさ、もう値上がり。こっちもですよ、なんか。
賞味、言うたらみんな、どの業界でも、あんまり給料って変わってないわけや。うん、その給料変わってないのに、どんどん物ばっか値上がりして。でも、給料が変われへんのは値上がりせえへんからやっていう、これ難しいとこやねんけど。そう
ね、これ、だほんまに言うたら、ほんならお米作ってる農家さんが悪いんかって言ったらそうじゃない。
全然悪ないよ。
そうね、もう仕方なくやんか、もうすべてのだから、うん、ほんまにガソリンとかのそういうあれやんか、きっとさ。
言ったらもうそう、もう、耕すのに、言うたらトラクターにはもう、灯油茶は、言ったら軽油入れなんか、うん、機械のお金もいる、肥料も高なってる、うん、ほらもういろんな言ったら人件費なんか取れてないんちゃう、うん、お米作ってはる方。
だから政治は何を頑張らなく
もう経済を頑張れ農業守れ
漁業もな、
うん。漁業も全部もう守れ、うん、もうみんなが。
建築現場もな、
ほんまやで、もう、外ばっかりええ顔すな、うん、もうよくないぞ、そういうのは。
で、もう一個ね、ラジオネーム、パンケーキさんの言いたい祭りも、今日からマクドナルドのハンバーガーが170円から190円に値上げしましたね。
あ、そう。
それ海外から比べると日本は190円でも安い方だと思うんですが、ここ数年であらゆるものが値上がりして、以前より外食する回数が減り、スーパー行っても値段とにらめっこして少しでも安い商品を選び、レジ前で再度カゴの中を見て、やっぱりこれはいらないと一つ返却するようになりました。今はほんの少ししか買わなくても1000円内では済まないから、いつも月末は大ピンチ。
わかる。
なん
か
大体この悲しいよっていう顔文字をもう三つも言って、
もう全然スーパーで大体これぐらいやろなーっていう、大体これぐらいの金額やろなーが、もう全然、もうニアピン賞にもなれへんわ。
ああ、マジで。
うん。商売みたいに言ってもったけど、商売
確かに。
さあ、ちゃうわ。ハウマッチや。世界丸ごとハウマッチや。もう全然、こんないってるみたいな。
だって白いのにコンビニのおにぎりもさ、200円くらいするやん。いや、
ちょ、ビビんねんけど、私、ちょっと待ってって言ってもうて、おにぎり、なんか大きいおにぎりみたいなの買って。う
ん
う
ん、あ、大きいおにぎりなんかもっとやろ。
で、お茶買って。
うん。爆弾おにぎりみたいなやつ
やろ。そう、500なんぼですって言った時に、結構大きい声で、あーって言って
もうて。え、何本になったん？お茶
と。500円超えてて。
で、まあ超えるな。
うん。あーって言ってもうて、すいませんっつって
言って。今何年ですかって聞いた。
お前な、それがいいな、それが。今何年ですか？
怖い。
おにぎりが、2025年、おにぎりが。
いや、びっくりするよな、でもマジで。そうやね。
お前、それにしよう。今何年ですか？
ええって言ってもたらな。ええって言ってもたらな。
タイム、スリーパーのふりするっていう。びっくりすんねん、マジで。
ね
え。スリーパーって言うや
ん。寝てたな。
寝てたから25年になってしまったみたいな。タイムリーパーと、スリッパーがマジで。
いや、ほんまに、値段がもうなんかこう、でももう、それが適正価格なんですっていうのもおかしいねん。もう言うたら、うん、みんながもらってる平均の給料に見合った適正価格じゃないと、あかんねんけど、うん、こう、同じように進んでいかなあかんのが、ものすごいバランスが今、崩れてるし、うん、だからといって、お米は、農家さんはもっと儲からなあかんねんけど、
うん、
そういうところに、こう、ちょっと補助金出してもらいたいのになっては思う。うん、お米だって主食やからな。
そうですね、うん、天候も変わってきてるしね。
いや、そやね、めっちゃ頑張ってはんで農家さん、ほんまにね、ありがとうございます。ちょっとぐちゃぐちゃ言いましたけど、
言いたい祭りでしたね。
批判やないで。
わかるよ、
いや別に政治批判とかそんなその大それたことできへんけど、うんうん、もうちょっと頑張ってくれへんかなと思っておりますよ、いつも。 さあ、酒飲み子さんです。こんにちは。私、一日一食ダイエットしてたんですが、なぜだか全く痩せず、なんでやねん、と、半ば諦めていたんですが、近所にプールがあるジムができたんで、4月からプールに通うことにしました。4月から痩せるぞ、通わんな、これ。
いやいやいや、だって、チャンスやもん、入会金無料とか、キャンペーン絶対やってくれるから、この4月春は。
ほんま？
うん。ほんまって、そうやって。だから、やりって言うたやん。
プールがある、ジムができた。4月から。もう、3月から通ったよろしいやん。
いや、できたやろ。だから、4月が、なんか、お得やねんって、きっと。
あ、そうか、そうか。
もし、その、新設をやったら、4月からかもしらんし。うん、やっぱ、4月ってなんか、始めるのにちょうどええやん。
うん。1日1食ダイエットっていうのは、今、いつ食べるかとか、その、ダイエット、なんか、まあ、いろいろ、お教えしたいことあるんやけど。
まあ、でも、あらゆることをほんまに試してはおるもんね。
試してはいます。
実際、効果も出てるしね。
1日1食ダイエットが悪いとは言わない。ですけど、うん、この一食をどう食べるか、そこかな。
言うて太ってるよ。リバウンド王やからな、
頑張ってください。お前よくない。なんかあんまリバウンド王はよくない、本当に。
さあ、こちら、みたらしきなこさんからいただいて、いいたい祭りです。はい。あ、ミルクせんべいの話ね、出ましたけど、はい、今日駄菓子の日ということで。子供の頃、ミルクせんべいの好きな食べ方は、ミルクせんべいに、大阪の方やけど、ソースを塗って、天かすを山盛り乗せて挟んだ天かすせんべいでした。紙芝居のおっちゃんから50円で買えるこの天かすせんべい。あ、紙芝居のおっちゃんが売ってはったよ。50円で買えるこの天かすせんべい。でも母からは買うのを禁止されていたので、こっそり食べてました。でも口元にソースをつけて家に帰るからすぐにバレるんですけどね。一回試してみてくださいね。胸焼けしても私は責任取りませんけどね。これ私タコせんなんです。
そう。私もそうでした。うん。
私それも大阪来て知ったんやけど、うん、岩見さんがこれっつってなんか学童保育に勤めてる時に、うん、これうまいからっつってね、うん、食べさせてくれて、すげえせんべいになんかソース塗って。うん
天かす。
天かすパラパラパラってやったやつ。子供めっちゃ並んでね、そこ。
そうそうそう。そう、くじ引きとかしてな。あれの人は2枚こう、サンドしてあげるとか。
はやして岩見はやして黙っとけってっ
ちゃんと並べ
天かすパラパラパラさーいつって渡してんの。
小さい子からつって。
何このお菓子と思って。何この食べ方
それもない。
ない。
あ、そっか。
てか、玉線も。あの、で、うん、出店、うん、で、初めて見た。なんこれすごい。
屋台だもんね、神社とか。
屋台の玉線。あの、大きいタコ線に、卵焼きを二つ、一つ乗せ、うん、目玉焼き乗せて、うん、で、天かす乗せて、天かす好きやな、大阪の人と思って。
いや、好きですね。まあ言うたら、お好み焼きとタコ焼きのなんか食べ方みたいなの
かな。簡易みたいな感じかな。
だからあれ、ほら、アホやとかやったら、タコセンつって、うん、あれにタコ焼きを挟んでくれたり、うん、は
い、いや、タコセンもなかったもん。
私その、今言ったやつ全部駄菓子屋さんにありました。
うわ、めっちゃいい駄菓子屋さんやな。
あと、名前せんべいもありました。
名前せんべい。べいね、
あの、名前せんべいで、マミですって言ったら、本当にその、ソース、エビせんにソース塗って、マヨネーズで、マーミって書いて
それもお好み焼きさんやってくれるサービスのとかあるもんな。うん、そういうのの
駄菓子屋でやってくれる。そう。
ほんなら、今やったら、岩見の方で行こうってなるな。その方が多分マヨネーズいっぱい塗ってもらえるから。
うわ、ずる
全然考えんかった、それ。
これは知恵よ、こと。もののない時代のこの。
ほんまや、ずる
岩見マリですっていう。
そう。どっちかしか無理です。
あ、
で、
どっちかないや。
個人情報と。
バカでな、ずずしい子供ならやっぱ相手してるだけあんな。その駄菓子屋
個人情報と引き換えにマヨネーズの。
いやいや、もう、しょけるわ。そんなん言うなや。そんなん全然平気やで、マジで。そんな住所割れても。
その当時は。個人情報と引き換えに
な。なんなら住所を言うわ。マヨネーズ多く塗ってくれる。
でもダメやねな。あの、どっちか。名字か名前。
ね、
はい。のどっちか。
友達一回名前間違えられてめっちゃ泣いてます
。怒ったよな、そんな泣くことって思うんだけど。本人にしたら
辛くて
めっちゃ泣くて、でもバースデーケーキの名前間違えられたら泣いたり学校の先生には教科書でなんか名前間違えられたら分かるけど駄菓子屋のさおばさんがマヨネーズで書いて泣く子おったよな、そういうの
なんか名前が難しかったり、てるみちゃんやったんですよ。
そんな難しない
の？でも、てるみですって言ったら、せいこって来たんですよ。
ちょっと待って、ちょっと待って、聞き間違いようが分かれ。
どういうこと？
わかんない。せいこって言ってめっちゃお泣きしてて、友達ながらなんて言ってあげたらいいかわからなくて。
マミですの方がなんか聞き取りにくそうや。マイとかさ、なん
か。マニとかな。
マニは重いね。
ワニとかな。
朝枝、石原さんもだから、宿で申し込むとき、石原由美子ですって石原うんこさんって言われたみたいな。
そんなわけないそんな名前つけるわけないやろ。
で、いや、もう、いや、さ、あの、あ、下の名前はって、あ、マリですって言ったら、岩見あまりさ。
あんまつけへんやろ。そうそう、
なんでテルミオ聖子って言ったの？違うやん。また、アキナちゃんから、あーって、アキナちゃんって覚えといて、聖子さんに変わるやったら当時わかるやん。うん。
ああ、ね、アイドルの、ね。
でも、テルミからの。
聖子やった。聖子。
意味わかる。え、松田テルミちゃんとかではなく。
全然違います。聖子
ちゃん。聖子ちゃんの顔に似てたから。
よかった、その子も今は元気にね。
今はもう。
なんであんなことになっちゃうの？
もう忘れられない思い出です。
思い出やなって思った。それ、ミルクせんべいにそうなんや。
ねえ、珍しい。
え、逆に、ほんなこのみたらしさんは、ミルクせんべいに練乳塗ったことはあるんかな？これおすすめしたいよな。
絶対やらなんか。
これだから学童保育でどっちもやっててん。ミルクせんべいに、うん、あの、じゃんけん買ったりしたら、なんか何回か買ったらミルクせんべい増量みたいなんで、練乳塗ってあげるっていう、はいはいはい、うん。どっちも人気あったけど、子供の時はやっぱソースの方がすごい好きみたいで、タコせんの方が人気あった。今日のおやつはタコせんですってなった方が、わーってなった、うん。でもミルクせんべい、ミルクせんべい、ミルクせんべいってなってる。
うん、ね、懐かしいななんかね。今もみんな食べてんのかな、食べてるか。
こういうのを買うと、お母さんってめっちゃ怒ったよな。なんかあんまりそんなんばっかり食べたらあかんで、
晩ご飯食べへんから。
そういうのもあんねやろな。お値段の。
考えてくれてる
し。ソース、ドゥビエー塗ってるもん、多分お母さんとかってあんまりそれあかんでっつって、よう言われてた。
口につくぐらいやからな。
いや、そうですよね。
さあ、くるくるみわっきーさんです。こんにちは。沖縄は今週から暖かく、岩見さんの季節がやってきましたよ。
来ましたね。だってもう沖縄を泳げる
ってことやな。うん、
だってほら、あの、もずくのおじさん、もうこのぐらいから取るって言ってたから。うん、
まあ、タクシー乗りながら、もずくを取って売ってはんねんけど、うん、こんな、まあ、こんな時期になったらもうタクシーなんか乗ってられないさ。もずく、もずく、もずく。ほんま、僕が注文したのになかなか経営が。騙されたかなと。
初対面の人には3000円渡して。でもまた買いたいぐらいやろ、美味しかったやろ。
美味しかった。
そんなちゃうんですか？
なんか。
あの、沖縄のな、もずくは。
へぇー、食感。もし、
いや、なんやろ。
なんやろな。まあ、食感も確かに。ほんで、まあ、大きさもなんかちゃう。
へぇー。いわゆる太いのもあれば細いのもあんねんけど、うんうん、その、もう、衝撃を受けたのが、つけ麺みたいな食べ方？ちょっとこう甘辛いつけだれがあって、もずくがこうお皿に盛ってあって、つけ麺みたいにして食べてください、ね。
まずその食べ方せえへん
やんか。それかもうめちゃくちゃ美味しくて。
まずな、居酒屋でな、食べて。
その話をタクシーの中でしてたら、実はね、私もう、あの、春になったらもずくを取ってるんですよ。そんなもん、もうタクシーなんか乗ってられないさ、もずく。
お客さん昨日食べたの、その居酒屋で食べたの、洋食だ。多分洋食だ。私がね、取ったで、もう、ね。
天然のもずく。天然のもずく食べたらね、洋食のもずくなんか食べられないさ。
なあ、そら、ええー、ってなって、そら欲しいってなって。
一緒ぐらい美味しかった。
そないな。よう考えたら、もずくって洋食って思ったやつ、そないに。
一緒ぐらい美味しかった。別に一緒ぐらい美味しかった。畑の、くるくるみやっきさんね、畑の師匠。いらっしゃってね。
師匠通信。
はい。畑の師匠がキャベツとブロッコリーを植えてくれたお話を以前したんですが、うんうん、師匠とブロッコリーを収穫したらカリフラワーになっていました。師匠曰く、大きくなってみんと何ができるかわからん。
っていました。じゃあ、それカリフラワーの種巻いたんや。それ。
師匠でもわからんみたいです。
種なんかで買うなんか。いや、わかるやろ。いや、わかるって。え、なんだちょ、待って。え
カリフラワーとブロッコリーちょっと似てるしね。
うん、似てます、ね。
え、待って、種もともと。
種やろ、種、う
ん。畑からその始めるのは種、うん、うん。だって売ってるやん、うん、絶対。カリフラワーの種、うん。ブロッコリーの種。
もう師匠そんな、はっきり見てへんねん。
ガッツ掴んできてんのもうまあ、あの、私の想像でカリフラワーって書いて袋に入ってるイメージやねんけど。
いや、あの、種なんかね、種の袋ね、わ、うん、からへん、うん。それか、去年の、ブロッコリーの種を収穫したつもりが、カリフラワーの種を取ってた、
う
ん。
ああ、そっかそっか。師匠の自身が、そこ。
うん、分からへんから、それ。うん、どっちか分からへんけど、うんうん。まあ、似てんじゃない？
その、種の、
なんか。最後の最後まで似てるんじゃない？
似てんのかな？
色がつくかつかんかみたいな。
いつから白になりだすんですかね。
そう
ね。
白から緑になるのかな、それか。
いやいやいやいやいやいや。いやいやいや。それはないわ。 それやったらだって待てばブロッコリーになるわけやん。
やろ？あら！白くなってる！カリフラワーだこれ。
ほんまにそうなんちゃう。だから種は似てるってことや
なあ。
うん。
そうだ、もういつも師匠に癒されています。黒黒宮城さん。師匠にもね、よろしくお伝えください。ありがとうございます。
どっちや思って、ブロッコリーや思ってカリフラワーやったやったっけ。
ブロッコリーを植えてあげようっていう。うん、キャベツとブロッコリー植えるからな、って植えてくれて。うん、うわ、カリフラワーなってる。
どっちかっていうと私はブロッコリーの方がまだ好きなんで、がっかりしてまうタイプやな。
なんでカリフラワーも美味しいやんか。
いやちょっと何やろ。
もうそのまま茹でて、もうこれはもう ええみたいに持ってマヨネーズつけたってみーもう。
それブロッコリーでも美味しいわけやろ。
どっちも美味しい。でもカリフラワーのが、こう食感が違う。二つ。
柔らかいですね。
うん、柔らかい、
ね。
これほんまにアンケート、もし私がいろいろ電話でなんかアンケート取ったら、うん、ブロッコリーとカリフラワーどっちが好きですかって聞いたら多分ブロッコリーが多ない。
まあでもブロッコリーの方がメジャーかな、うん、あのスーパーに並んでる、うん、あれも違う。
ってことはやっぱりちょっと人気はブロッコリーさんの方が。
いや違うね、やっぱりあの難しいとかあるんじゃない。あるよ、カリフラワーも人気。昔はねカリフラワーが多かったんですよ、私子供の頃。ブロッコリーの方が少なかったんです。
あ、そうなんや。
多分日持ちがするのがブロッコリーな気がする。あの割とこう並べて、
はいはい、あ、まあ、しっかりしてるから
強いかな。か
うん、あ、じゃあトータさ、ほなカリフラワーも頑張ら、そうか。
そうですよ。
私そうやな。
そうですよ。そういうこと言うもんじゃないよ。
ついつい新参者がカリフラワーやと思ってたんですよ。
う
ん、
あ、違う。私子供の頃はブロッコリーよりカリフラワーの方が食卓に並んでた記憶。
あ、ごめんごめん、ちょっとごめん、偏見やったわ。だから、新参者で、ちょっと私の方がオシャレでしょみたいに現れてきたんがカリフラワーを思ったから。
それあれや、それはロマネスコや。ちょっと尖ってるやつな。
プツプツプツってね。
あれはもう。
それが、だからなんか若者にチヤホヤされてるやったら私はブロッコリーの味方だよって。うん、
それロマネスコはチヤホヤ
されてる。ロマネスコはまたちょっと私の文化だから。
な、尖ってるな。あれも美味しいけど。
ちょっとイタリアっぽい。
そうそうそう、そう、ね。
それも種は似てんの？
似てんちゃう。なんか似てるから。私も仲間だと勝手に思ってるから。うん、知らんけど。
でもまだ師匠は絶対ロマネスコは手つけて貼れへんな、きっと。
西村農園の西村さんか。戸田さんに聞いてみよう。戸田農園の戸田さん
から。でもまあ野菜は全部美味しいから
ね。ね、野菜美味しいから。ありがとうございます。
こうやって人間の英語で戦わしたから
ね。はい、今日は皆さんからのメッセージね、まだまだたくさん、紹介したいと思います。メッセージたくさん。ありがとうございます。